こんばんは、モグラグラジオです。
はい、どうも、
始まりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。デザイナーのマガラです。
おきちゅうです。
月に一度のアートトピックの回、2月のアートトピックです。
あ、いいね、うん、出来上がってるね。挨拶は
そうやろ。挨拶だけは
出来上がってますな。
そうですな、
うん、まあもう今年はね、
はい、
ちょっとこうちゃんと去年はちょっと休みがちやったんでね。
そうやったな。
毎月やらないということでちゃんとね、2月、まあ2月といえばもう今年はもう大雪でしたですけどもね、東京は。
じゃあ偉いことやったね。
そうそう、そんな中でもね、まあいろいろなことは起きてるんでしょうよ。
おうおう、えらい投げやりやん。そうよ。
いや僕もノー話題ですから。ノー話題ノープランですからね。
わかりました、はい。では私のトピック行かせていただくわ。
あ、もう行くの？
いや、もうちょっと喋ろうかな。何喋ろうと思ってたんけど、オリンピックとか見てないやろ、
見てないですね。
もう、すごかったんだよ、いろいろ。楽しかった。
ソチ。
うん。なんか、今回さ、時差があるから夜中やんか。
うん。
やけど、こう、作業とか終わるの夜やから、うん、こう、パッとテレビつけた時に、ソチやってるっていうのがちょっと幸せやった。うん、あー、今日何見る？みたいな。
いや前もちょっと喋ったけど、東京オリンピックに関してはさ、結局道具やんってなっちゃうし、あとなんかこうゲレンデの状況とかさ、うん、氷の状態とかってさ、
うん、
統一させろっていう方が無理があるから、うんうん、その自然環境にものすごい左右されたりされてしまうっていう意味で、
うん、
その世界記録みたいのがあんのか知らんねんけど、
あんねんけどなかなか出たり見えへんかったり差が激しいよな。
あんまり意味ない話やん。
確かにな。
まあジャンプとかはね、うん、まあまあ、
いやでも
あれやけど、
最後の方のジャンプの時めっちゃ雪降ったり、うん、風もさ、そのなんか30人ぐらい飛ぶんやけど、うん、前半は風が良かったから記録出んねんけど、うん、後半は風でなんか追い風やったら向かい風やったらその分ポイントとかになるからまた違ったりとかさ、
うん、そう、しかもレギュレーションも毎回変わるやん、
うん、
なんか
難しいよね。フィギュアとかもさ、あと知らんような競技いっぱい出てくるしな。
あと基本的にさ、やっぱ東京オリンピックってさ、雪か氷の上を滑るのが多いやん。
そうですね。
そうなるとさ、なんかこう、うん、危なみたいな競技めっちゃ多いやん。普通のなんていうの、陸上みたいにさ、
うん、こけたら済むとかちゃうもんな。
うん、もうかなりこのスピードちょっと必要なんかなみたいな。なんかちょっとこうなんつうの、こうめっちゃ根性っていうか、うん、なんかどっかのタガが外れてるやつがすげえみたいな大会に見えるというか。
なんかちょっともうなんか勇気めっちゃ必要みたいな。
そう。
怖いな。
勇気に、お前の勇気に金メダルみたいな競技があまりにも多くて、うん、見ててちょっとハラハラするというか。
わかるわかる、
うん、
もうさ、なんかもうほぼ終わってるから今の状態で、
うん、
なんか NG 集じゃないけどこけた危険集ばっかり集めて流してたりすんねんけど命に関わるみたいなさ。
やるやろ。
いや結構怖いね。
なんぼ雪や言ってもさ、
水泳で溺れたりせえへんもんな。
そうやな。
それを考えるとね、うん、
基本溺れへんっていうところがあっての水泳選手ではないやん。プロのスキーヤーでもこけるときはこけるやん。
こける
競技によっては
さ。そうなんですよ。しかも今回、うん、そっちのコンディションが良くないっていうのでこけまくりやったみたいで、
うん、
恐ろしいね。
絶対俺ウィンタースポーツ、ただでさえスポーツせえへんのに特にウィンタースポーツとかほんまに嫌やからね。俺子供の頃一回だけ両親にスキー場連れて行ってもらったことがあってんけど、
うん、
スキー場着いた瞬間からもう何にも楽しくなかった。
寒いし。
ほんでさ、当時妹がさ、まだ俺が小学校5年かぐらいで、妹が多分4歳ぐらいで、親父がさ、なんか肩車しててんやんか。
うわ、危な。
肩車して、ほら、スキー場やぞって言った瞬間にさ、うん、 思いっきり妹肩車したまま真後ろにこけてさ、
最悪や。
妹軽くバックドロップみたいなことになって思って
かわいそう。
それ見た瞬間にもう絶対あかんやん、
うん、
子供を支える親が滑ってこけるようなところに来たらあかんと思って全然もうだからもうあれですよ、もうい
い思い出もないんやな。
雪スキー場やのに、うん、なんかちょっとした雪だるま作るみたいなソリとかもなんかした気もするけど、うん、あもう早いからもういいですみたいな基本そんな感じやった。
まあ危険が伴うってことだよね。
まあね、だからそのギリギリ、うん、これもしかしたらこけるかもしれへんギリギリを決めてみせるっていう、うん、ことなんやろうっていうのは分かんねんけど、
フィギュアとかまだりそうなのってもんな、うん、
フィギュアなんかさ、
うん、
こける、まあな、だからこれもな
難しい、
こけるかもしれへんところを成功するから感動すんねやろな。
もうジャンプに結構寄っていってるもんね、点数がさ。
そうそうそうそう、
もう男子なんか4回転飛ばれへんかったらあんまり点上がらんとかさ、
うんうん、
なかなかむずいよな。ジャンプだけなんかっつったらそうでもないんやけどさ、うん、
まあこの東京オリンピックの話するとき俺いつも言う話やねんけどさ、
うん、
唯一まともに見たんが長野オリンピックやったのよ。日本開催やったし、
だいぶ昔やんな。
そう、結構もう20年とか前になっちゃう
こ
ともないけど、
うん、
その時に見ててちょっと一個だけ感動したことがあってさ、
うん、
なんか当時女性フィギュアの大会、あのフィギュアの女子で黒人の選手が出たのね。
はいはいはいはいはい。
でそれは今まで多分出てなくて、今も多分ペアでいたけど、
今年女子の個人でフランス代表で一人いたぐらいしかおらん。
あんまり未だにおらへんやん。
めったにおらん、うん、
で当時はさ、なんかその伊藤みどりとかが頑張ってたんやけど、
うん、
アジア人すらちょっとやっぱり、まあなんていうの、まあ、伊藤みどりはちょっと足が短かったりしたところもあると思うんやけど、うん、いわゆるこうフィギュアって結構基本的にこう西洋の、
せやな、
まあ言ったらこう白人的な美意識のもとに成り立ってるものやから、
うん、
多分その黒人の選手は多分実際どうやったか、ちょっと僕も子供やったからはっきり分からへんねんけど、
うん、
自分がやった競技のクオリティと得点とのバランスにすごい納得がいかへんかったみたいで、あれフィギュアってさ、
うん、
ショートプログラムとフリーっていうのがあるやん、はい、
そうですね、
で最初にショートプログラムやって、
はい、
その時の点に納得いかへんかったみたいで、
うん、
それはちょっともしかしたらこう人種差別的なことがあるんじゃないかみたいなことをになったんや、なったらしくって、でその次の日のフリーの時に、
うん、
講義を したんやけど、
うん、
その講義の仕方っていうのが、
うん、
あのフィギュアスケートで禁止されてるバク転をやったのよ。
へえ、
演技中に。
なるほどなるほど。もうだからそれを採点になんか入れなくていいってことや。
そうそうそうそう、
私の滑りは、
そうそうそう、私ちょっとおかしいんじゃないのみたいな、私ここまでできんのにっていう形でやったんやけど、
うん、
単純に、うん、スケートでバク転してる人初めて見たから。
せやな、見たことない私も。
で観客めっちゃ盛り上がったの、
うんうん、
うおーってなって、見たことないしな当然、
うん、
でもまあもちろんあの禁止技やから失格ってことなんだけど、もはやさ、なんでし、あのそれが禁止技なんかもちょっとよくわからへんっていうか、
せやな、
できんねえやと思って単純に、うん、バク転とか
危険ってことないのけど、そんなんやったら4回転とかも同じことなんかも知らんしな。
そうや
ん
な、だからこう頭を下にする瞬間があるのが
危ないね、
危ないんやろうけど、
うん、
でもまあ言ったってね、体操の床だって別に床自体そんなめっちゃ柔らかいわけじゃないのに、
まあ、そうやわな、
くるくるくるくるしてるしだって普通の4回転とかだって別に落ち方悪かったら思いっきり足とかぐねる。
そうやね、そうやね、
まあ命に危険はないっていう意味でバク転あかんのかもしれへんねんけど、
それ言ったらペアとか何とかで女の人ブンブン頭の上
で、ペアなんか危ないで、
あんなんちょっとしたら終わりやってなるとバク転よりひどそうやけどな。
だからなんつうの、そのバク転とかもちょっとありの、
うん、
ルール無用のフィギュアとかあったらちょっと見たいけど
なるほどね。なんかアイスダンスっていうもう競技とは別のものになると、そこら辺フリーやからめっちゃ面白いみたいよ、
うん、まあその方が、しかも基本的にアイスダンスとかってやっぱりそのショーやからさ、
うん、
絶対こけへんやん、こけるような技をしない
し、しなくていいからな、
うん、そうそう、
その分他で楽しませばいいから、
うん、そっちの方が綺麗と思うけどな単純に。
面白いですね、
うん、もうなんかもうさ、うん、手にもさ あのスケート靴みたいな履いてさ、うん、なんかあの逆立ちするとかさ、うん、4つで 4つん這いでこう滑ってみるとか、ほうほう、そこまでだから背中にめっちゃでかいスケートの刃つけてさ、うん、背中で滑るとかそういうのとかちょっとやったらめっちゃかっこよさそう。
もう各国工夫を凝らしてきましたみたいなことやねんな。
そうそうそう、なんかあのなんつうのいなんかユニコーンみたいな角をさ、うんうん、頭の上に生やしてさ、それでめっちゃスピンする、うん、なんかそこまでのなんかルール無用のフィギュアとか やりだしたら面白いのに。
ちょっとすごいで、そうなると、
うん、
ラね
思いましたけど、
はい
はい、まあそんな感じ。
いやでも一ついい話題出たな
あ。そう、
はい、
うん、
じゃあ早速行こうかな、
はい、
早速でもない、いつも間違っちゃう。じゃあ一つ目のアートトピック、
はい、
ですね、今その講義のためにバク転してみたとか、
あ
ちょっとつながるというかいいなと思うんやけど、
はいはい、
最近あったそのアートの事件というかニュースで、
うん、
あの上野のな東京都美術館で現代日本彫刻作家展っていうのがあってんけど、
はいはいはい、これはトピックですよ。
そうなんです、うん、それでね、あの安倍さんが靖国神社参拝を批判した作品を作った、
うん、まあそれだけを批判したっていうよりかは、
はい、
まあそのなんていうの、戦後日本の、
うん、
まあ、もう少し大きいテーマやった作品というふうに聞いたんですけど、
テーマ自体はそういう大きい作品なんやけど、
うん、
基本的にな彫刻といってもめっちゃ抽象的なやつじゃなくって、うん、この人がやったのがなんかドーム型のなんかオブジェみたいというか中に人が入れそうな鎌倉みたいなのの、うん、上にな、
うん、
憲法9条を守って靖国神社参拝の具を認め現政権の右傾化を阻止って書いた紙を貼ってて、
ああなるほど、
もう直接的に文字で書いたの、
はいはい、
それに対してちょっと撤去してくれってなったから
美術館側からね、
そう、で怒って、その作家っていうのがまあ70歳ぐらいのおじいちゃんやったけど、うんうん、その人がその紙をとりあえず外しただけで OK になったんやけど、
ね、うん、はいはいはい、
っていうニュースがあった、
はいはいはい、だから美術館側が作品、うん、作家の作品に対して
口出ししたってことですね。
口出しをしたと、しかもその理由がすごいしょぼくてね、
うん、
そのこういう政治的な、
うん、
あの意見を書いたものを置くとクレームが来るかもしれへんから撤去してくださいっていう言い方やったというふうに僕は聞いてますけど、
いやニュースもそういう形でした、
うんうん、
クレームが来たとかじゃなくて来るかもっていう、
そうやね、
うん、
うん、でまあこれに関してはさ、
うん、
まあ多分もうすでに誰かに言われてると思うねんけど、
うん、
これはだからその現代日本
彫刻作家展
ってことで、うん、まあまあもちろん当然美術館で展示をするってなった場合っていうのは、うん、そのまず少なくともその作家がどういう作風かっていうのは美術館にも知ってるはずだし、
そう
だね、もっと言うと、
うん、
どういう作品を出すかみたいな、特に彫刻なんかはさ、
うん、
展示計画をあらかじめやっとかないと、ある程度
スペースとかもさ、
スペースとか、そう、あの
強度とか
倒れへんかとか、
そうやねんな、
そういうのも含めて作品の内容をあらかじめ通知してるんじゃないかって思ったんやけど、どうなんですかね、
うん、いやだからそこら辺がもうどうなってんのっていう話やねんけどさ、
うん、
まあ、でもなんかもともとこういう東京都美術館っていう東京都のアートのというか美術系の条例もあって、
うん、
政治的なものとかそういうのは、
うん、
外していいみたいな法律というかそういうものもあるらしく、
うんうん、
なんか結構今回のはこうバーンと出たけど、
うん、
靖国神社絡みやったからと思うけど、
うん、
他の県とかでもあるみたいですね、ちまちまと、
うんうん、
だ一体これはって思った時にやな、
うん、
もちろんその東京都のやり方とかクレームの問題もおかしいやん、
うん、
その
おかしいね、
おかしいねんけど、
うん、
まあ、一つで言うとそういうものを書いた紙を貼ることも彫刻、
うん、
なんか自由の一つとして、うん、アートの一つとしてもちろんあってもいいんやけど、
うん、
じゃあ剥がしたら OK なんていうこの感じもさ、
まあね、
なんかぼんやりしてるなと思って、
うん、
っていうので今日のトピック生かしていただきます、うん、一応2つ目かな。
あそうなの、
はい、
これはこのままこれ つながんの、この
つながんねん。
あなるほど、じゃあどうぞ。
はい、2つ目のアートトピック一応切ったんですけど、
うん、
ちょっとつなげて、
うん、
国立近代美術館で行われております工藤哲密回顧展あなたの肖像、
はい、
という全然知らんかったんけど、
全然知らないですね。
そう
またパンフレットがここに、
ですね、そんなめっちゃ長い展示でもなくて2月3月の2ヶ月間くらいしかやってないねんけど、
うん、
これなかなか大きいいい展示だと思うんですね。この人自体は1960年代に活躍した人で、
うん、
荒川周作とか篠原牛尾とかが、うん、活躍してた反芸術の時代の人なんですね、
はいはいはい、
ただ今言った人たちと違って結構パリとか海外で活躍してたから、うん、日本ではあまり名前も知れてないし、
うん、
ちょっと今回も国内では20年ぶりで東京では初めての展示っていうことになってるんですけど、うん、
はいはいはい、
さっきの一つ目のトピックとどうかって言ったらこの人 めちゃくちゃその反芸術でもあるから社会性というか、うん、
はいはいはい、
その時代を切り取って作ってきた人なんですけど、
うん、
また切り取り方がねだいぶ違うというか、
うんうん、
絡めて考えたら面白いんじゃないかと思って行ってきたんですけど、
はいはいはい、
こう大阪から回ってきて、うん、今東京で次青森っていうね、
うん、この人もジャンルとしてはどういう彫刻とかパフォーマンスとかっていう感じなのかな。
もうまあ今で言ったら立体作家とかインスタレーションなんやと思う。絵画の作品がほとんどなくて、
うんうん、
ほぼオブジェみたいなものやね、
はいはい、
大きいものから小さいものまでなんやけど、とにかくその時代のものを、
うん、
時代とか現実とか社会とかを模型に落とし込んだ作品。
はいはいはい、そうね、
はい、
まあよく言われるというか、まあ、はい、普通に今の美術のことは現代美術っていう通り、
うん、
やっぱり美術っていうのは基本的に現代を映す鏡でありつつ、それがまあその数年後に開古した時に、
はい、
当時の時代性が分かるものであるべきですよね、基本的に。
そうですね。
でかつ、まあ、この工藤哲美さん
は、
はい、東京国立近代美術館じゃないですか。
そうですね、
国立の美術館、
うん、
で最初のトピックは東京都美術館。
そうですね。
でまあ都がやってるか国立かっていうのはまあ多少なんつうのあるとは思うねんけど、
うん、
まあ、特に国立の美術館なりミュージアムっていうのはさ、
うん、
その運営自体がその国内にとどまらへんじゃないですか、見え方が、
うん、そうだね、
だからその海外の人に、まあ、もちょっと大きい言い方したら、だからこう日本っていうのは美術をこう捉えてるとかこう考えてるみたいなところがやっぱりその基本的に世界のに向けられてるっていう風に考えて運営するべきことで、
うん、
なんでまあ1個目東京都やから
そうやねんな、
まあなんやろ、ちょっとまあ問題自体が、だからこの1個目のトピックがだからそのどこまでの広がってるかとか、
そうですね、
世間的な話題とか海外にがどう見てるかみたいなところまで広がってるのかどうか知らないですけど、
うん、
まあとはいえでも東京っていうさ、うん、都市自体が世界でもまあまあ指折りの都市であることは間違いないわけで、そこが運営してる美術館が、うん、そのアートについてその
クリームが嫌だから撤去とかないわ、
うん、ちょっと一過性のそのなんていうの、
うん、
政治性が強いみたいな、
うん、
ちょっと考えられへんというか、そもそも美術とかアートみたいなものを、
うん、
この東京都美術館の人たちはどう考えてんのかっていうのが結構なんつうの、
そこを一番、そうそうそうそう、うん、そこを一番ちょっと明確にしてくれないと、なんかなんなんアートってほんまにさ、みんなが思い出すというか、うん、
しかもさ現代日本彫刻作家展っていうタイトルないからさ、
そうやね、どんだけアバンギャルドでもいいに決まってるやろっていうかさ
現代をさ、まあ言ったらこう彫刻だけに掘り下げとるわけですよ、
うんうん、まさにね、
うん、まあ、そのこの靖国云々みたいな紙を貼るっていうことが表現としてどうかっていう、まあちょっと置いといたとしても、
うん、
少なくともね、うん、こういう展覧会に見に来る人みたいなこと を、
うん、
そのに対する想像力がちょっとなんつうの客舐めてんのかって感じがするっていうか、
するする
こんなんでクレームこう変でしょみたいな、うん、少なくともこういうダイレクトなメッセージを貼ったこの作家って、うん、なんかもうちょっとうまい調理なかったんかな、言いたいことはわかるけどみたいな感じでは思うかもしれへんけど、うん、こんな作品を置いてるこの展覧会およびこの美術館はけしからんみたいなことにを思うようなやからは多分美術なんて興味ないでしょ多分。
そう思うねんな
基本的に、
うんうん、だこの工藤哲美の言葉でもな、うん、あのアートっていうのは、うん、我々自身に対する疑いと挑発のためのメディアだっていう言葉があんねんけど、はいはいはい、うん、結局さそれってアートでこの人はコミュニケーションを取りたいと、
はいはい、 は
い、いうことやってんな、
うん、
でこの人の作品を掘り下げるとさっきのとその紙貼ったとはもう、ま、全く違って、うん、ものすごい挑発してるし、うん、考え込まれてて批判してんねんけど、
うん、
結構よく考えてみないとパッと見そんな風には見えへんというか、
うんうんうん、
だそこが芸術として落とし込んであるかはまあ置いといたとしてもそこがこうすっごい上手やと思ってんな私は。
でもさ、うん、剥がしたんや。
剥がしてん撤去せずに剥がすことで
感じもするけど。
そうなのよ、撤去してもっと言ってほしかったのにな、う
ん、むしろでも紙一枚剥がすだけで OK ぐらいのこと
なの
っていう
それもなんなっていう
っていうアイロニー紙一重ってこと
うまいこと言うね、
うん、でもやっぱ剥がすぐらいやったら撤去した方がいいと思うし、
うん、
なんかなんつったらいいんかな、ちょっとなんか中途半端な気がするけどな、
うん
うん、まあ、でもさ大体この現代日本彫刻作家展っていうこのくくり自体に、
うん、
すごい、まあ、グループ展としてのテンションの低さを感じてしまうけど、うん、
愛がないでは、なんか、
いや、なんかよくある感じの、なんつうの、あの、そんなさ、
うん、
こう、なんつうの、超今っぽい、
うん、
超若者が結構色めき立つ的な系統の展示じゃない感じがこのタイトルから
すげえするやん。するする、うん、
だからなんつうのもうおっさんらが、
そうやねんな、
おっさんらが勝手にやってるっちゃ
やってんちゃ
うっていう感じではある、うん、これ30代の作家に対して30代のキュレーターがこういうことを言ったら、
うん、
もう少し論争になったと思うし、
そうやな、
絶対作家は剥がしてないし、
うん、
もう少しこうまさに現代日本って感じになったと思うねんけど、
そうやね、立ち位置とか捉え方がまた全然違うから、
うん、
熱量とかも違うしな、キュレーターの方の、
どうせあれでしょ、70代の作家に対してまあせいぜい40、50ぐらいのキュレーターが剥がしてくれ、文句くるかもしれへんから、
学芸員がすいませんってちょっとくれよっていう感じなの、
最近はインターネットっていう怖いところがあるからねみたいな話をしてんねやろうと思うねんけど、
うん、だってフォアグラ弁当を出して10人クレーマーが来たから中止になるような世界やで、
何それ
知らん、なんかファミマやったかな、どっかがフォアグラハンバーグ弁当みたいなやつ出して、
うん、
ほんだら動物愛護系のところからフォアグラってあの、うん、アヒルか なんかをわざと太らしての部分や、そういうことのものをコンビニというか一般的なこういうチェーンで売り出すなんてどういうことやねんっていうクレームが10件ほど来たらしいめっちゃ売れててんけど10件来たからそれを中止になって販売
へ
みたいなのもあってね、
へ
クレーマー大活躍時代というか何なのこれっていうまあね、
まあそのうちでももういやクレーマーってさ、
うん、
めっちゃいる、いつの時代もいると思うんやけど、
うん、
そのなんつうのクレームをすることが、
うん、
その自分の快不快を解決するだけやなしに、
うん、
これこうにクレームをすることで、うん、例えば世の中がちょっとでも良くなるとか、
うんうんうん、
世の中的にこれ良くないからクレームするとかいう感覚じゃないやん今って、
う
ん、
違う、
もっと卑近な理由で、うん、いろんなもんに文句つけたりとかしてる、
うん
のがすごい、しかもネットとかで超拡散しやすくなってるから、
うん、
なんかものすごいいっぱいいるような感じに見えたりすんねんけど、
なんかすごい近場の小さいところで個人の要求不満ばらしみたいに、うん、なんか嫌な気分になるクレームが多いなっていう気もするけどな、
うんうんうん、 いやしょうもないこと言うとほんま多いからね、なんかなんやろ、まあそれ自体はまあしゃあないっつうか、まあ
でもそういうネットでガツガツさ、ネットで書き込んでそういうのが収まるからこそ、うん、学生運動だったりデモだったりみたいな行動に結びつかへんから直接なんかどうなのみたいな、
うん、そうね、
ぼんやりやってる人はやってるんでしょみたいに見えてしまうところもあるっていうかさ、なんか難しいなっていう気がする。
そういう手前んとこではそういうクレームがいっぱいあんのに自民党が圧勝したりとかするみたいな、
うん、なんか切ない
ね、どないやねんみたいなね、
うん、じゃあちょっと工藤さんの話に戻そうかな、
はい、
今回この人の展示のタイトルがあなたの肖像っていうタイトルなんですけど、うん、
はい、
もうまさにその作品を見てこの作品あなただよって言われてるような、
はは、
ちょうどねその当時が高度経済成長期で、うん、今私らも悩んでるような原発とか、
うん、
化学物質とかすごいテクノロジーにね、
うん、
頼らざるを得ない現代人とか、うん、私たち自分自身についての問いを投げかけたような作品がほとんどなんですね、
うん、
ドロドロ気持ち悪いもんだったり、あの箱の中で培養されてる人間の部位だったりが並んでるみたいな作品だったりとか、うん、やんねんけど、
うん、
なんかこの人ってその先にもう一歩行ってて、
うん、
そういう状況を皮肉して批判して、
うん、
このままじゃダメだぞとかいう感じでもなくって、
うん、
その中にはこういう風に培養されて生きていくことで、
うん、
次の人間の新しい過程に変身していけるんじゃないかみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっとポジティブな要素とかが入ってんねんか、
まあ、ポジティブとか、まあ、SF 的な、ね、
そうそうそうそう、うんうん、その見せ方とその作品の感じが結構合ってて面白いなと思ってんけど、
うんうんうん、
一番なこの人が有名なのがインポ哲学っていうのを引っ提げてるんですけど、
ね、
大学の時にこのインポ哲学の作品で、ね、アンデパンダン賞っていうんですか。
すごいとこに来た。
アンデパンダン。
アンデパンダンね。
っていう大きいその、
はいはいはい、
公募展みたいなやつだと思うんだけど、
はいはい、
それで賞取って、それでフランス行くことなんねんけど。
うんうん、読売アンデパンダンね。
そうですそうです。
うん、
フランスももう別に行きたくて行ったんじゃなくて、アンデパンダンの賞取ったら奨学金でフランス行かなあかんってなってるから、じゃあ行くかみたいな。ほんま
インポやな、
インポやな。
ギンギンなるよフランス行けんねやから。
いやこの人すごくて、うん、行きたないわみたいな、どうせってアメリカ行きたいのにみたいな感じで行くねんけど、うん、で行ってから行ってからもあの2回も行っちゃった、行ってからも、
うん、
じゃあフランスのことを勉強して帰ろうかなとかじゃなくて、うん、フランス人どんだけいじめられるやろみたいなぐらい。なんかやっぱさ、欧米主義が日本に入ってきたところで、
はいはいはい、
そのフランス文学とかフランスの考え方とかも嫌みたいな、
あ
俺どんだけここでやったんねんみたいな感じで
やって、はいはいはい、インポ哲学ってのは基本的、ちょっとインポ哲学説明
しましょう。あ、そう、インポ哲学説明しましょう、
うん、
ですね、そのさっき言った欧米中心的考え方がめっちゃ入ってくる、
うん、
でイコールそれって機械が進む、技術が進むで、
うんうん、西洋化がね、
はい、
うん、
それは人間中心的考え方、
はいはいはい、
我らのために全部がついてこい、
はい、
全部を使っていってやろうみたいな、
はいはいはい、
まあ、それに嫌気がさすわけです、
うん、
まずね、うん、それと同様に人間っていうのはそういうのに取り巻かれてる、社会とか歴史とかそのさっき言った技術とか、
うん、
だから結局そういうものの奴隷であって、
うん、
生まれながらにして私たちは不自由やと、
はいはいはい、
自由に生きていくことなんかできへん、
はいはいはい、
そういうのが嫌、
うん、
でもそういうのって私たちが生きていくために絶対必要で、そういうのを今言ったのをまとめてこの人が種の保存の奴隷やなって言って、
あ、
人間に対して、
はいはいはいはい、
でこの種の保存の奴隷から抜け出すには機能不全になるしかないんじゃないかっていうところから、この機能不全不能の哲学っていうのが出てきて、
今も結構それ現実になりかけてるけどね、
うん、
今こう出生率の低さを見るんですけど、
そうやな、うん、だからこれはもしかしたら種の保存からの奴隷からの脱却かもしれない、
早すぎた草食系男子じゃない。
ほんまやな、だから草食系男子になれって言ってるわけじゃないんやけど、そのインポ哲学っていうのを自分の中で立ち上げて、
うん、
コンセプトからまず作り上げていく感じなんやけど、
うん、
で男性器、やっぱインポって言ったら男性器やろっていうところから、
うん、
男性器、新聞紙を丸めて細長くして、
うん、
黒いテープ巻いて、
うん、
先っぽのところに電気、ちっちゃい切れた電球が埋め込まれてて、
はいはい、
プ るっと溜まってるみたいな感じ、
はいはいはい、
でそれがちっちゃい部屋の中に山ほどつらぶら下がってる。
あ、ぶら下がってる、うん、
うん、ほんで真ん中にはその黒い男性器がブワーって連なって垂れ下がってる集合体みたいなのもあって、
うんうん、
その中の一部はあの料理で使うボール、
うん、
透明のボールみたいなので、ね、カプセルが作ってあるんだけど、
うん、
その中に入ってるやつだけピンク色してて、
ギンギンなんや、
ギンギンやね。
はいはいはい、
でそっからあのその時流行ってる写真だったり、うん、絵だったりアーティストのチラシだったり、
うん、
あのカップラーメンの紙だったりとか、そのいろいろさっき言った人間中心的世界の中で作られてきた、
うん、
マスメディアに踊らされてるようなものたちの切り抜きみたいなのがそのボールの中からどんどん出てきてるみたいな。だから培養されて作られてるそのギンギンのものは嘘で作られてるというか、その種の保存の
そういうことなんや、
うん、みたいな感じで作られてはいんねんけど、あ、どう見ますっていうことやねんけど、ね、
そうなん
や、うん、
なんかそれだけ聞くと作品見てないからなんとも言えへんけど、
うん、
9割方インポの世界の中で一部ギンギンなやつらが、
うん、
あの今の時代の商品を作ってるみたいな風に、
まあそれでもちろんもちろんその見方もありというか、うん、まあ、それでが見やすいんやけど、
うん、
でもな、他のやつ
これすごいね。
いやこれね、
これ
今回のその図録なんですけど、
図録半端ないね。これ
辞書
図録円ってつけてもいいぐらいの、
いいぐらい
分厚さね、これは、
うん、じゃあ図録の話出たんで、ちょっと沖中さんに資料見てもらってる間にですね、はい、厚さがもう6、7センチあってですね、もう辞書ぐらいあるんです。で大きさも辞書より倍でかい、A4 ぐらいあるかな。重さは約2キロペットボトル 1.5 よりちょっと重い640ページのフルカラーですね。
これあれやんか、あの前のアートコアニュー、あのノーススメでいうところのこれ韓流の CD
CD で
韓流の CD ぐらいの感じやんか。
お前でも一人のさ回顧展に対してこれだけのもん作ってくるってすごいよ、う
ん、いやほんまにあれやねんな、あの10年ぐらい前の京都の出会った若冲以降、うん、すごい図録に関してはなんかえらい、これでいくら
2400円
やろ、
激安や。
なんか図録が異常に進化してるっつうか、
うんうんうん、
でかくて重厚やのに安いみたいな、
うん、
韓国の CD とかみたいになってる、
なってる、なんなんやろうな、
ここだけちょっと不思議やねんな、
うんうん、しかもさ、そんなめっちゃ有名なさ、今そのなんていうの、アンディ・ウォーホルとか来てるやん、
うん、
ああいうのでもなく、
そうやねん、
この小さいところでの
すごいなんか
愛が詰まってる
ね、うん、作りたくて作った感がすごいあるもんな、
すごいね、
これ、はあ、
そうなんですよ。
これ今マガラが開けてくれたページがインポ哲学、
はい、
インポ分布図とその飽和部分における保護ドームの発生、
はい、
さっき説明したやつや。
そうです、
うん、
タイトルがそれなんですけど、
うん、
今までね、日本のアートってこの人らがこう活躍するまではアンデパンダンテも他もだいたい絵画が一点につき何円っていうくくりやってんけど、うん、そのパリのアンデパンダンの方からさすがにそれじゃなんかちまちまいろいろ出してくる人いるから、
うん、
スペース何円みたいにしようかなって変えて、
はいはい、
一番にこの人が目つけて、じゃあ金出したら広いとこもらえんねんなって始めたインスタレーション第1号って言われてる作品なんです、うん、
まあどうでもいいけど、こん明日朝起きてこんなチンコになってたら俺
えらいこっちゃで
自殺するな
男の人のさ、男性器に対するさ、あの執着というかなんかいろいろってすごいな。
そうやで、だって息子っていうぐらいやから。
そうやな、わからん、
マイサンやで。
私の娘そんな絶対執着ないわ
マジで、
うん、あんまり、まあそもそも見えへんしな、
あ
っていうのも大きいねんけど。
可愛いんですよチンチンは。
そうですね、
うん、
でもこの人な、そのこの時のその大学生の時のがこのインスタレーション作品なんですけど、
うん、
そっからもう何十年と男性器ずっと出てくんねんか。
うわ、もうめっちゃ男性器好きやん。
この人はもうインポ哲学がすごい有名なのと、もう一つ鳥かごに入った作品がすっごいね。やっぱそのかごっていうものが周りからの抑圧なのか、
うん、
もしくは自分だけの宇宙なのかとか、
うん、インポ哲学ってあれかな、もしかしてあの、
うん、
インポテンツン学インポテンツン学から来てんのかな。
いやいやいやいや、それちゃうやろ。
違うかな、
インポテンツな
インポテンツン学ってちょっと言ったら面白いで、気持ち楽しくなる。
言ってるんじゃん、向こうでフランス語インポテンツン学
楽しくなるよ。
テンツン学ですね、
テンツン学、うん。
でこの
カゴね、
そうそう、カゴの中に入ってきた時には、うん、もうその男性器が、あのナウシカでいうオウムっておるやん、はいはい、あれみたいな、もう生物になってね、一匹が、
あ
プルンって、でそいつらがカゴの中で生きてるね、純粋培養されたみたいな感じでね。
なるほど、
結構象徴的に出てくるんですけど、
まあだからあれやね、インポテンツでしかも奴隷っていう感じがずっと通底されてるわけですね。
そうなんですよ。でももしかしたらその先にはこうやって人類は変形、変態っていうんですか、
うんうんうん、
変態して生きていくことで現代というものに馴染み、もしくはそのあのさっき言ってたそのな、もうとにかくその生まれながらに不自由で周りにある者たちへの戦いやから、うん、そういうものをの人間中心的、人間の尊厳っていうのを落として、
うん、
自然とかテクノロジーとかと同じもんやと、人間は尊厳なんてなくって、
うんうん、
結局それが同化していくから、
うんうん、
カゴの中に入んやったら、うん、もう人間なんて尊厳なんか落としていって、
うん、
部位だけが残るとか、
うん、
そういうものを表してたりとか、
うん、そうそう、だからそのそれに対して意識してどっちを選ぶかみたいなことが本来の民主主義なんやけど、
うん、
今はもうそのインポテンツで奴隷であるっていうことにすら気づいてない人があまりにも多いから、
うん、
たまにしょうもないもんにチンコ立たしてめっちゃ切れたりとか、
うん、
クレーム入れたりとかするわけじゃないですか。
そうですね、
もう自分はもうそんなんちゃいますねみたいな、
うん、
インポですねって言ったら多分クレーマーなんておらへん代わりに、
うん、
まあなんかよくわからへんやつが、システムみたいなものが、顔の見えへんやつらが勝手なことばっかやって、
うん、
で気づいたらカゴの中みたいなことっていうことですよね。
そうですよね、
うん、
一つ一つのね、もうオブジェが確かにパッと見とか気持ち悪くて、
うん、
でなんなんみたいな、
うん、
もうちょっと隣にいたおばさん集団とかと一緒やってんけど、もうなんか気持ち悪いから早出よみたいな人とかもいんねんけど
挑発や挑発、
挑発、結局それがあなたの肖像っていうタイトルで、
うん、
この人このタイトルをよく使っててんけど、
うん、
気持ち悪く見えるってことは自分はそういうことなんじゃないかっていうことに、
まあ、もしくは
嫌がってる気持ちだったりとか、
もしくは旦那のチンコに似てるから気持ち悪いみたいな
似てるかどうかとかわかるかない
や俺女の人がチンチンのことをどう考えてんのかよく分からへんから、
うん、
なんかこうなんかチンコらしきものを見た時に、
うんうん、
チンコやなって思ったりする、
うん、思う時ある。
それがさ、なんかこう、うん、
それでも なんか実物と照らし合わせてっていうよりも、うん、世の中に出回ってるイメージで、
ああイメージイメージ、うん、そうそうそう
っていう、なんか刷り込まれてるから、
うん、
たまに思い出したりするものを見るときとかはある。
なるほどね。
うん、
でも人工的なものがいっぱいあったりしたら、やっぱり多少の不快感というか、こう生理的な嫌味みたいなのがあったりする。
うん、やっぱなんかあんまり好きな物体ではないというか、
あ
なんか変やねんけど、ビジュアルとしてなんかあんま好きちゃう。
ちょっとモードが日常モードではあんまり見たくないみたいな。
うん。
あなるほど。ね、
そうなのよね。
そういう意味じゃおばちゃん、そのおばちゃん集団は割と正常な判断ってやったってこと？
うん、そうなろうと思う。あれ見て、うん、なんの気持ち悪くもなく楽しいわっていう年配の人は見たくない気はする。
いやこの作家はさ男性やん。うん、
男性。
で男にとってチンチンっていうのはまあさ、
うん、
キャプテン翼の翼くんにおけるサッカーボールみたいなもので。友達やからさ。
めっちゃパートナーやもんな。
チンコは友達やから、うん、だからなんつうの。あのその感覚でその、うんまあ、男性的に言えば最もインポっていうその自分 の, その友達がもう全く使い物にならへんっていう状態に込める比喩性みたいなものっていうのはさ、
うん、
その物質を物体を超えたと
そうやろう
表現につながってつもりやねんけど、
うん、
それが女の人が見た時にもいやチンコノーみたいな、
うん、
チンコノーみたいなことになったら結構いかれへん
ね、そうやねんな。
女の人は
今現代において 展示でも作品でもこんなにもそういうものを見るなんてことめったにないや、
うんうんうん、
しかも立体オブジェで、まあね、っていう感じとかも、うん、僕男の人とか行ったらめっちゃテンション上がる展示やと思うの。
テンション上がれ
なんかいろん、いや、ね、いろんな意味でテンション上がる。
ああ作品
面白いからすっごい。
確かに、いやこのチラシとかそのこの図録見るだけでも、うん、単純にこの人あの色が綺麗ねと思って、ね、作品の
派手やねね、なんか蛍光色が大好きで、
だこれもやっぱりその産業化というか結構ケミカルなさ、
そうなんです、そうなんです、
まあ、ちょっとアシッドなこう毒っぽい感じっていうかさ、
うん、
そういう色が結構でも今は普通に結構なんていうのキャリーパミパミっぽいっていうかさ、
うんうんうん、
なんか逆に何周も回ってすげえ今っぽいというか、うん、ポップって感じはするけど、
キャルパムパムが腰にぶら下げててもおかしくないと思う、この人の男性器のオブジェ
そうや
ん
な、
うん、もう蛍光マーブルみたいになった可愛らしい感じになってるから、うん、
去年のさ紅白でさキャリーがさ、うん、出てきた時にさ、うん、服の中にさ、うん、ものすごいいかつい黒人の肩車やったみたいな、
知らん、
覚えてないか、
うん、見てないもん私そこ、うん、
あれ一瞬 NHK ホールがざわついたのがすげえ面白くてなんかひえーみたいなリアクションになってて、あれ多分なんつうの、まあ出てきたものがすごい意外すぎたやと思うねんけど、でもなんとなくやっぱりそのスカートの中に男性がしかも黒人のマッチョが入ってるっていうのは
びっくりすん
な、完全にまあ言ったらちょっとセックスっぽいや
ん、
そういうところで NHK ホールに紅白を年末に見に行った紳士淑女の皆さんにしてみたら、はい、ちょっと下品ってなった
なるほどなるほど
っていう反応やと思うねんけど、
うんうん
うん、
あそこやったとこがそれやったのすごいやん、
だからキャリーパミパミはやっぱりそういう意味では結構面白いなと思って、
いいですね、
ちょっと
アーティストやな、
なんていうの、そうだから半分めっちゃハマらせて半分引かせるとかって結構ほんまにアート
ん
ぽい表現というか、
うんうんうん、
で万人がさ、綺麗なみたいなのを曖昧に言うような表現なんてアートでも何でもないやん。
そうやねそうやね。
まあポップカルチャーというか、う
ん、
そういうもの。
文化に行ってしまうもんな、うん、何かが。
うん。まあそういう意味じゃだから今回のこの2つのトピックとかっていうのはまあその狭間。
そうなんですよね。
うん、
いや本当面白いんで、で結構ポップやねんな、その通り。色もカラフルだし、うん、ほんで一応回顧展やからこの人が作ったもん全部見れるわけで、
うん、
その今まで言ってたのが後半になってくると晩年やんな、
うん、
もう全然変わってくんやんか作品が、めっちゃシンプルになって陶器というか陶今までカゴに入ってたものもカゴも何もなくなって、うん、男性器もなくなって、うん、陶器の筒みたいなものにカラフルな糸が巻いてあるとか、どんどん精神世界が自分に対して戻っていくね。
てかガチで立たんくなっちゃう。
もう可能性はあるかもしれない。
多分インポ哲学を唱えてる時は多分本人はガンガン立ってたと思う。
そうやな。そうかもしれない。だこの人55歳で亡くなってんねんけど晩年病気ばっかりやし、
あ
そういうのもあるかもしれないですけど、結構面白い、そのうわこう変わるかっていうのも、うん、ちゃんと章立てて説明もついてるし、
うん、
よく読んだら楽しい展示だと思うんで、
なるほど、
はい、
結構いいですね、面白そうな感じ、
暑いっす、
うん、
3月の30日までなので、
うん、
ぜひ皆さん行ってみてください、
ね、インポ哲学を、
インポ哲学
感じに、ね、
工藤哲美さんですね、
うん
うん、なんかそのアートの作り方というか考え方を探るだけでも面白いと思う、結局批判やって言っても、うん、大批判というかこううまいこと落とし込んでコンセプトになっていく感じとか、
なんとなしに伝わるとか、
うん、
強烈にやっててもメッセージ性は強烈でもそれを超える作品としての強さみたいのがあったら、
うん、
あのそれは美術館のスタッフとか、うん、もうそんなにクレームとかつけへんと思うんですよ、
うん、
で観客のクレームもそんなに恐れへんと思うん
だよね。そうねな、
うん、
だ男性器とかいっぱいあって気持ち悪いしやめてくれみたいなクレーム来てもこれは男性器を象徴して見えるかもしれませんがそういう意味で作ってませんとかさ、
そうそうそう、
いろんなコンセプトがあるから、
そうそうそう、
言い方だってあるやろうし、
うん、ただまあそのあまりにもこう社会情勢がガラッと変わりすぎると、うん、やっぱり表現っていうのはかなり 制約されたりとかする時代っていうのは過去に何個もあったし、 そこで命を落とした人とかもいっぱいおるわけやからさ、うん、そういうなんていうの失敗の歴史の上に今あるわけやん。
そうやん。
だからもうなんつうのこの時計を戻すみたいなことをもうちょっとやめてほしいんですけどね、うん、あらゆる方面で。
本当ですね、
うん、って思いますけどね、
はい、
うん、という感じですか。
そうですね、
うん、
まだいける？
まあちょっとだけやったら
5分ぐらいいける？
5分は無理やけど3分ぐらいやったらいける。紹介だけする？
紹介だけしようかな、うん、もう一個一個行ってきましてですね、はい、世田谷文学館で行われてますクラフトエビング商会星を売る店という展示がありまして、
はい、
こちらクラフトエビング商会っていうのがデザイナーやってたり本書いてたりする人なんですけど、
うん、
こっちはもうまた全く違うファンタジーなんですけどちょっとした、うん、なんか簡単に説明する言葉ないかな、ちょっとした言葉遊びとか、
うん、
文学それでできたファンタジーの物語の中からそこに出てくる小道具とかを実際に作って展示してあって、
うん、
なんていうのめっちゃなんすぐそこにあるめちゃくちゃ遠いものとか声を入れるための棺とか、
う
ん、眠らない耳とか、
う
ん、みんながもうの周りにある小さい頃に河原に行って石拾って帰ってその石めっちゃ大事にしてたやんみたいな気持ちがくすぐられる展覧会、
うんうんうん、これとかいいですね。商品番号2008番、道化師の花。赤い丸いのが
並んでますね。
6つぐらい箱に入ってますね。
そういう
これいいね。
意味をもなんていうのそれがあることで意味をなさないけども、うん、なんか金銭に引っかかるみたいなのが好きな人には最高の展示になってます。
あ、なんか結構ほっこりしそうやね、うん、確かにこれ
もうすごくほっこり、うん、そしてなんていうのもう身近に何でも考え方次第でこんなに世界って美しいじゃないけど、うんうん、めっちゃ綺麗な世界が広がってますね。
まあ文学的な、
そうなんです、本もいっぱい出してて
あるね。
そうなんですよ、
うんうんうん、なるほどね。
作家なんで、ね、本を読んで知ってる方もいるかもしれないんですけど、こちらも3月
クラフトエディング紹介っていうのは作家名なの、
チーム名みたいなことやねんけど、
あ、はいはいはい、
本も出してて、
うんうん、
このクラフトエディング紹介夫婦やねんけど、旦那さんの方は何冊も本も出しててとか、
うんうんうんうん、
なかなか面白いし、そのやっぱデザイナーだけあってそのデザインへの落とし込み方とかね、
うんうん、
会場とかももうめっちゃ綺麗でかっこいいんで、
うんうんうん、なるほど。じゃあこれインフォメーション、
はい、お願いします。京王線のろ過公園から5分ぐらいで世田谷文学館というところで行われてます。クラフトエビング紹介星を売る店、3月30日までです。こちらも、
あ、なるほど、
はい、
じゃああれやね、インポ哲学を見に行って、
うん、
ちょっと萎えた頭で星を買いに行けば、
うん、そうそうそうそう、
なんかいい感じ、
ええ感じ、これでこの冬は乗り切れるみたいな。
そうね、
はい、
そんな感じでしたか。
そんな2月でございました、
うん、そうね、なかなかトピックでしたね。
よかった、
うん、まあこんな感じで来月以降も
頑張っていきます、
はい、というわけでございました。2月の
アートトピックでした。ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして、
太田です。
はい、
今日は何の歌、はい、いつも忘れるんですよね。
じゃあインフォメーションお願いします。
はい、いよいよ、もういよいよ始まります。
うもう直前ですよ、このアップも、
うん、ジャスティン・グラディンさん、インサイド・アウト・ドリーム、3月1日土曜日から9日日曜日までとなっております。ちょっと期間が短いので今回は、月曜日のみお休みとなります、
うん、ということで
クロージングパーティーは3月8日土曜日18時からになります。
はい、ということでもう今週の土曜日から始まるということでね、はい、ジャスティンさんは明日搬入に来てくれるんですけども、まだ会ったことないんで楽しみですが、
はい、
でそのクロージングパーティーの前日、うんうん、3月7日に、ジャスティンは、ま、先週も言ったんですけどペインターでもあってミュージシャンでもあるんで、ミュージシャンの方のライブのパフォーマンスがあります。
はい、
3月7日金曜日アット高円寺アンプカフェで、 オープン19時、スタート20時、チャージたったの500円ということになってますんでね、これもぜひ見に来てあげてほしいなと思います。あと、
はい、
ジャスティン3月いっぱいいるんでらしいんで、もう1回ぐらいライブとかできたらいいよね、みたいなことで、3月14日に、
あ、はい、
まだちょっと詳細今未定なんですけども、幡ヶ谷のフォレストリミットでもう一発ライブ、ジャスティンのライブパフォーマンスを見れる機会を作りましたので、今回はまあ先週も言ったんていうか前回も言ったんですけど、今回のジャスティンのパフォーマンスっていうのはね、結構日本で3月にある意味が大いにある内容なんで、ちょっとまあもしか7日来れないわっていう人は14日開けといてもらったら、その時に聞けますので、
はい、ぜひ、
はい、お越しくださいという感じですね。
お待ちしております。
はい、モグラグの方はいつも通り14時から20時まで、
はい、
って感じなんでね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあれですよ、ちょっと配信の時期がちょっとむちゃくちゃになりますけど、もう今週ジャスティンのインタビューアップしたいなと思ってますので、
そうですね、
ちょっと会期が短いからね、できるだけ会期が始まってすぐぐらいに配信できたらと思うん
で、イングリッシュインタビューですね。
次回はついに久しぶりの、
全然喋れへんわ、どうしよう。
まあ今回かっちゃんがいるから大丈夫、
通訳してもらいましょう、うん、
ちょっと深い話とかできたらなと思いますけど、まあという感じでモグラグラジオボリューム228でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Drag.